こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。もしもし。
あ、もしもし、こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いいたします。では早速ですが、三田はどんな1週間だったんでしょうか。
はい、今週はですね、まず自転車党ということで先週もたくさん出てます、は
い、そうですね、ご紹介いただきました、
はい、今週は、まあ、とりあえず1件ということで、8月の21日の、はい、15時50分頃に、自転車止められて、21時30分ぐらいに亡くなっていることに気づいたということで、はい、場所がこの弥生が丘1丁目のフラワータウンの駐輪場、はい、そこに、まあ、無施錠で止めてたのを盗まれたということでした。
これだったら夜の9時半ですから、さああとは自転車で帰ろうと思って帰ってみたらないわけですよね。
そうですね。この時のショックはなかなか大きいですからね。
本当にそうです。もう疲れ果てて暑い中自転車でちょっと風を切って思ってたかもしれませんが、はい、それを考えるとやっぱり鍵をきちんとかけないとダメですね。
そうですね。で、特に最近ちょっとフラワータウンでの被害が目立つので。
前回もそうでしたね、
はい、あのフラワータウン駅周辺に自転車止められる方は、はい、もう必ず駐輪場に止めるなりしても、はい、無施錠じゃなく、
あ、そうですね、
鍵をしてですね、はい、止めていただきたいなと思います、
はい、駐輪場が安全ではないということをちょっと変えないといけないですね。
そうですね。
はい、わかりました。はい、
で他にはですね、まあ、これも毎週毎週のことになるんですけれども、はい、SNS 型の投資詐欺ということで、はい、これは7月の17日から8月の12日までの間ということで、だいぶちょっと期間が空いてるんですけれども、
ありますね。はい、
まあ、これは途中で被害者の方がちょっと投資するのをやめてたりとかして、まあ、期間は長いんですけれども、はい、まあ、金額は、まあ、最初に言うと125万円ほどを騙し取られてしまいました。
あ、これも結構多額ですよね。
そうですね、まあ最近ちょこちょこあるんですけれども、有名人が勧める投資の記事とかがあってですね、はい、それをインターネットで読んでたところですね、その記事に掲載されてたその投資会社の名前のところをクリックしたらですね、まあ、被害者の携帯電話に、まあ、日本語を話す外国人男性から電話がありまして、はいはい、でクレジットカードで投資ができますよと、と言われてクレジットカードで、まあ、約4万円を支払って、さらに今度は日本語を話す外国人女性から電話がありましてですね、であなたがクレジットカードで投資したものが4万3000ドルに増えているということで、もういくらになっているのか分かりませんけど、かなり増えている。
すごいですね、はい、
でそのお金はビットバンクかビットフライヤーを登録しないと手に入らない、はい、で、まあ、見せ金がいるのでビットバンクに500万円を入金する必要があります。けど、まあ、120万円でいいので集めてビットバンク顧客口名義、まあ、そういう口座の名義ですね、ビットバンク顧客口という名義の口座に送金してください、はい、などと言われて、まあ、とりあえず125万円を振り込んだんですけれども、まあ、さらに振り込みを要求された被害者がですね、まあ、困って自分で調べたビットバンクのところに問い合わせしたところですね、はい、いや、そうちそんなことしてませんよということで詐欺が発覚した。
そうですか、
はい、まあ、これ振り込み先がビットバンク顧客口っていう名前なんで、はい、つい騙されてしまいがち、
はい、実際にあるビットバンクというのが実際にあるので、はい、余計にそう思ってしまうんですかね。
そうですね。でも、まあ、これもなかなか、まあ、正直言いまして、まあ、本当にそんなポンポコポコポコお金が増える、
いや、ないこの、はい、そうですね、それ
ちょっとね、株とか、はい、そういうのでその上がったり下がったりの幅が大きくて、はい、一時的にお金がどんと儲かるということはあるかもしれませんけれども、投資とかでいきなりちょっと待ったらもう何十倍にも膨れ上がるような、そんなことすれば世の中とお金持ちだらけになりますんで。
そうですね、
はい、まあ、しっかりと。ただもうこれ最初難しいのはですね、最初にやっぱ投資、はい、有名人の記事というふうにインターネットには出ててですね、はい、まあ、投資で有名な方の記事であったりとか、そういうそういう方の名前を語った記事だと思うんですけれども、で結局電話をかけてくる人も、まあ、外国人、日本語を話す外国人っても本当に外国人かどうか分かりませんからね。
そうですね、はい、そうですね、はい、
特に流暢な日本語を話す外国人やったら日本人の可能性がありますので、
そうですね、は
い、まあ、あのなかなか難しいですけれども、これ毎週投資の詐欺って出てますんで、うんうん、あのぜひ気をつけていただきたいなと。
そうですね、だから、はい、あ、これはお得な情報だなと思ったらまず立ち止まって一旦切って考えるということが大事ですね、
は
い、
そうですね、自分で一回そこの会社を調べてみたり、うん、他の人に相談してみたりしてから、
ね、
で自己責任でやっていただくというような形になると思います。
はい、わかりました。これも被害が大きかったです。125万円ですか。
はい、
わ、はいはい、かりました。続いては、
これは特殊詐欺の還付金詐欺、
こちらは、はい
はい、発生しておりまして、はい、これは8月の21日から23日の間に、はい、まあ、あの三田市役所を名乗る、うん、あの男からですね、はい、あの医療費の還付金がありますよということで電話がかかってきて、はい、まあ、結局 ATM に誘導されて、はい、あの言われるがままに ATM を操作したら29万6000円、合計ですね、
はい、
まあ、3回にわたってなんで、まあ、1回10万円ずつぐらいですかね、
う
ん、を振り込んでしまったと。あ、これももうずっとも う何年も続いている手口なんですけども、はい、未だになくならないですね。で各 ATM とかにもあのいろいろ注意喚起
ありますよね、はい、もういろいろあの帰ってきませんってこともはっきり書いてありますからね。
それでもまだ騙される方がいるということで、どうこう警察も一生懸命啓発活動はしてるんですけれども、はい、なかなか浸透していってないのが現実なのかなというところで、まあ、できればあのそれぞれ の一般の方がですね、お友達と話するときとかにですね、こんな詐欺今でも流行ってるらしいよみたいなんで、
あの
一つ手にその防犯意識を培っていただければ助かります。
あのなかなか難しいことだと思いますが、その騙された被害者、被害に遭われた方ですね、
はい、
どんなお気持ちでそれを操作されたのかっていうのをお聞きになることはあるんですか。
一応あの被害に遭った方には、実は、まあ、アンケートみたいなのを取っておりまして、まあ、そこでどういうふうに騙されたのかとか、どんなふうに思ったのかみたいなことは、
はい、
あの統計的に話聞いたりはして取ってるんですけれども、
はい、お答えいただける範囲で結構ですけど、どんなお気持ちでこう振り込むというか、結果振り込みですけど返ってくると、
結局 ATM の操作って、あのよくお金を振り込まれる方は別ですけれども、普段あんまりお金を振り込まない方っていうのは出金と入金ぐらいしかしたことがないので、言われるがままに向こうはあのどんな画面が出てるかっていうのはマニュアルがあって分かるわけですよね。ここの ATM に行ったらこういうこのボタンを押してください、押してくださいっていうと、本人は普通に還付金が返ってきてる手続きをやってると信じ込んでやってるんですけれども、
はい、
結果的にはそれは相手が管理する口座に入金をするための、
はい、
そこに気づかないっていうのが一番の問題かなと思いますけど ね、
そうですね。
結局その後あの帰ってみて、その結局あの最後あの明細が出てきますので、
はい、
その明細見た時にと、あのあお金が減ってるとかですね、これは変だなっていうので相談したり警察に届けられて被害に遭うっていうのが分かるみたいな形になる。まあ、それぞれね、特殊詐欺もいろんな手口がありますんで、その時々騙される方の心情っていうのは違うのかなとは思うんですけれども、還付金詐欺とかではもう本当気軽にあの還付金があるって、しかも大した額じゃないんですよね。もう実際にありそうなのは2万いくらとか3万いくらとか、
はい、
ちょっと返ってきたら嬉しいなみたいな額なんですよね。
そう
ですね、
はい、
そこにちょっとつけ、まあ、これが100万円返ってきますよって言ったら、本当かなってみんな思うと思うんですけど、
ありえそうな額になるわけですね。
現実的な額を提示してきますんで、余計に騙されてしまうんだと思うんですけれども、まあ、あの還付金っていうのはそんな簡単に返ってこないと。役所から返ってくるときは大体もうあの指定あの口座決まってますんでね、今
そうですね、
そこにお金振り込まれると思いますんで、
はい
はい、気をつけていただきたいなと思います。
わ、はい、かりました、ありがとうございました。このぐらいで1週間の主な内容、
はい、そうですね、今週はそれぐらいです、ね、はい、
ありがとうございました、はい、その他に今日お話し していただくのはどういう内容でしょうか。
はい、今回はちょっと110番アプリというのをご紹介させていただこうかと思います。
はい、110番アプリ、これはどういうものですか。
は
い、
この110番アプリというのはですね、聴覚とか言語機能に障害がある方、
はい、
また音声による110番通報が困難な方が、
はい、
まあ、スマートフォンを利用してですね、文字とか画像で警察に通報できるアプリです。
いいですね。
はい、まあ、一般 の、 あの声で喋って110番できる方はもう普通に110番していただいた方が早いですし、はい、いいんですけれども、やっぱりあの、ね、聴覚とか言語に障害があってこの電話で喋れない、ね、電話でコミュニケーションが取れない方っていうのはやっぱ文字で取る必要があるんです、
ね、そうですね。
そのための方のアプリっていうのが110番アプリです。
はい、
でこの100、まあ、これあくまでも本当に音声による110番通報が困難な方のための緊急手段ですので、音声での110番通報が可能な方は従来の110ですね、はい、の、 あのプッシュしていただいて110番の通報をお願いします。はい、でこの110番アプリの使い方をですねちょっとお話しさせていただきますと、
はい、お願いします。
110番アプリを利用するためにはまずスマートフォンにアプリをダウンロードしていただく必要があります。はい、でこのアプリのダウンロードっていうのは、まあ、iPhone の方でしたら App Store、はい、で Android の方でしたら Google Play で、はい、110番アプリとあの検索していただくと、はい、あの警察庁ですね、あの東京の霞が関にある警察庁が提供する110番アプリっていうのをダウンロードすることができます。
はい、
でこうダウンロードが完了しても、まあ、すぐにアプリ使うことできませんので、
はい、
まず事前登録をちょっと行っていただく必要があります。
はい、
でまあ、事前登録というのは、まあ、アプリを開いていただいて事前登録変更みたいなた、まあ、の画面に表示されてますので、はい、そこをタップしていただいて、まあ、氏名とか携帯電話番号ですね、
う
ん、であとパスワード他の人が勝手になりすませ、
はい、
110番ですね、
はい、
必要事項を入力した上で、まあ、携帯電話にあの認証コードが送られてきますので、
はい、
それを入力していただければもう事前登録は完了です。
そうですか、はい、
でもうここで110番アプリを使った通話が可能になります。
はい、
でまあ、使い方は簡単でして、まあ、110番アプリ立ち上げていただいてですね、まあ、画面に表示された110番通報っていうのがありますんで、
はい、
それをピッとタップしていただいて、110番通報をタップしていただいたら、あとは表示された画面にですね従って携帯電話番号とかパスワード、
はい、
あの必須事項を入力してですね、
はい、
するとあとチャット画面で警察官とやり取りをしたりとかですね、
はい、
あとアプリのカメラを活用したの現場の写真を送ったりと、
はい、
そういうことができるシステムです。
そうですか、はい、
ただ、まあ、あのこの時気をつけていただきたいのは、まあ、アプリを終了してしまうと警察官からの指示があの送れなくなってしまいますので、
そうなんですね、
閉じてしまうとですね、警察官がこうしてくださいとか、アプリ閉じてしまうと送れなくなってしまいますので、はい、警察官があのもう閉じていいよっていうまでですね、アプリは終了しないようにお願いをいたします。
は
い、
それは全部こう文字で表示されるということですね。
そうですね、あのよくある LINE とかですね、あんなような画面を想像していただければ、
あ、なるほど、
あ、はい、私こうですって言ったら、はい、こう言葉が書いて
くれるとかですね。なるほど、それでやり取りをするわけですね。はい、はい、
でまああのまた間違えてですね、まあ、通報ボタンとか押してしまっても、
はい、
その LINE みたいな画面でね、あのトーク画面というか、はい、そこの画面で間違えましたって言っていただければ、
はい、
あの110番の係の方には分かりますので、それで大丈夫です。
はい、分かりました。
この今回ご紹介させていただいた110番アプリっていうのはですね、本当あの聴覚とか言語機能に障害がある方とか、まあ、音声による110番通報が困難な方のための、はい、アプリなんで、
うん、
まあ、通話による110番通報が可能な方には、まあ、あまり興味を持たれないかもしれませんけれども、まあ、このようなアプリがあるということを知っていただいてですね、はい、でお知り合いにこのアプリのことを広めていただければですね、このアプリの利用者が増えて、まあ、いざという時の備えになればなと思ってちょっと今回ご紹介させていただきました。
ありがとうございます。現在ご利用になっている方はまだまだ少ないですか？
そうですね、ちょっと私もご利用されている人数までは把握してないんですけれども、なんか私もこのアプリがあるのを最近知ってですね、
そうなんですね、
ちょっと調べてみて、あ、これちょっと、あの、まあ、警察官の私も知らなかったんで多分知らない方が多いんじゃないかなと思って、
そうですね、
ちょっとご紹介をさせていただきました。
はい、今日のお話お聞きになった方、ぜひ周りに、あ、必要だなと思われる方あったらぜひ一緒にこう手続きしていただきたいですね。
はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。はい、では最後にメッセージお願いいたします。
はい、兵庫県警ではですね、この今回ご紹介させていただいた110番アプリの他にも、はい、あの兵庫防犯ネットプラスというアプリがあります。
はい、
この防犯ネットプラスではですね、防犯情報とか特殊詐欺情報、あと交通事故情報とか犯罪統計などを登録した地域で発生した様々な事件事故の情報を入手することができます。
はい、
でまたこれあの地図 地図の画面にここで事故があった、ここで事故があったとかって、はい、あの出ますんで、あ、この辺は事故が多いななんかも分かったりします。
事前にね、あの情報やるっていうのはすごくいいことですね、はい。
まあ、この機会があればもうこの兵庫防犯ネットプラスというアプリの使い方もご紹介させていただきたいと思いますので、はい、まあ、こちらのアプリもぜひダウンロードしてみてください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたこの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
失礼いたします。お話をお伺いしましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。